朗読の時間です。今日からは芥川倫之介の作品を私塚山正音が読みます。芥川倫之介は1892年明治25年東京生まれ、辰年、辰の月、辰の日、辰の刻に誕生したので龍之介と名付けられたと言われます。無試験で第一高等学校に進学した秀才で、帝大在学中に雑誌新秘書に関わり夏目漱石の門下生になりました。1916年大正5年、花を発表して漱石から称賛され、文壇に地方を築きます。海軍機関学校教官から大阪毎日新聞社に入社しますが、1927年昭和2年7月、自ら死を選びました。芥川龍之介作品集。それでは初めは着せる。歌集石川郡金沢城の城主前田成広は、参勤中江戸城の本丸へ途上するごとに必ず愛用の着せるを持っていった。当時有名な着せる書、住吉屋七兵衛の手になった金木寺に剣の鉢の紋じらしという隙を凝らした着せるである。前田家は幕府の制度によると、五世加賀守綱則以来オール岡詰めで、関地は与与尾張紀伊水戸三家の次を占めている。もちろん裕福なことも当時の大将名の中で肩を比べるものはほとんど一人もない。だからその当主たる成広が金木の着せるを持つということは、むしろ身分相当の装飾品を持つのに過ぎないのである。しかし成広はその着せるを持っていることを甚だ得意に感じていた。もっとも断っておくが、彼の得意は決して着せるそのものをどんな意味ででも愛玩したからではない。彼はそういう着せるを日常口にしうる彼自身の勢力が他の諸侯に比して優越なゆえんを喜んだのである。つまり彼は歌手百万石が金木の着せるになってどこへでも持っていけるのが得意だったと言っても差し支えない。そういう次第だから成広は途上している間中ほとんどその着せるを話したことがない。人と話をしている時はもちろん、一人でいる時でも彼はそれを懐中から出して応用に口に加えながら、長崎タバコか何かの匂いの高い煙を必ず悠々と食い出せている。もちろんこの得意な心持ちは、キセルなりそれによって代表される百万石なりを人に見せびらかすほど増長満な性質のものではなかったかもしれない。が彼自身が見せびらかさないまでも、連中の注意は明らかにそのキセルに集中されている感があった。そしてその集中されているということを意識するのが、内広にとってはかなり愉快な感じを与えた。現に彼には同席の大名に、あまりお着せるが見事だからちょいと拝見させていただきたいと言われた後では、飲み慣れたタバコの煙までがいつもより一層心よく舌を刺激するような気さえしたのである。成広の持っている金木の着せるに目を驚かした連中の中で、最もそれを話題にすることを好んだのは、いわゆるお坊主の階級である。彼らは夜と触ると鼻を突き合わせて、この加賀の着せるを材料に得意の饒舌を戦わせた。さすがは大名道具だて、同じ道具でもああいうものは潰しが効きやす、七をいたら何両を貸すことかの、聞こうじゃあるまいし、誰が七なんぞ置くものか、ざっとこんな調子である。するとある日、彼らの5、6人が丸い頭を並べて一服やりながら例のごとく着せるの噂をしていると、そこへ偶然お好き屋坊主の高知山宗春がやってきた。後年天保六花線の中の主なロールを務めることになった男である。また着せるか。高知山は 一茶の坊主を尻目にかけて空うそぶいた。堀といい地金といい見事なものさ。銀のキセルさえ持たぬ星空には見るも目の毒。調子に乗って弁じていた両鉄という坊主がふと気がついてみると、早春がいつの間にか彼のタバコ入れを引き寄せて、その中からタバコを詰めては悠然と煙を輪に吹いている。おいおい、それは貴公のタバコ入れじゃないぜ。いいってことよ。早春は両鉄の方を見向きもせずにまたタバコを詰めた。そしてそれを吸ってしまうと、生あくびを一つしながらタバコ入れをそこへ放り出して、悪いタバコだ、キサル好みが聞いてあきれるぜ。両鉄は慌ててタバコ入れをしまった。何、金額のキセルならそれでもちょいと飲めようというものさ。ふん、またキセルか。そんなに金額がありがたけりゃ、なぜおキセル入りようと出かけねえんだ。おキセル入りよう。そうよ。さすがに両鉄も相手の傍若無人なのに呆れたらしい。いくらお前わしが欲張りでも、せめて銀ででもあれば格別さ。とにかく金額だぜ、あのキセルが。切れたことよ、金額ならばこそもらうんだ。新中の打録を拝領に出るやつはどこにある。だがそいつは少し恐れだって。両鉄はきれいに剃った頭を一つ叩いて恐縮したような身振りをした。てめえがもらうぞ、俺がもらう。いいか、後で羨ましがるなよ。河内山はこう言ってキセルをはたきながら肩を揺すってせせら笑った。それから間もなくのことである。成広がいつものように電柱の人までタバコを食い出せていると、西洋帽を描いた金襖が静かに開いて、黒手の木鉢状に黒の紋付きの羽織を着た坊主が一人うやうやしく彼の前へ張って出た。顔を上げずにいるので誰だかまだわからない。成広は何か用ができたのかと思ったので、キセルをはたきながら管轄に声をかけた。何用じゃ。ええ、総主にお願いがございます。河内山はこう言ってちょいと言葉を切った。それから次の言葉を言っているうちにだんだん頭を上げて、しまいにはじっと成広の顔を見つめ出した。こういう種類の人間のみが持っている一種の愛嬌をたたえながら、蛇が物を狙うような目で見つめたのである。別儀でもございませんが、そのお手元にございまするおキセルを手前拝領いたしとうございます。内情は思わず手にしていたキセルを見た。その視線がキセルへ落ちたのと、河内山が追いかけるように言葉を継いだのとがほとんど同時である。いかがでございましょう。拝領を仰せつけられましょうか。早春の言葉の中にあるものは今世の情ばかりではない。大坊主という階級があらゆる大名に対して持っている威嚇の意もこもっている。煩雑な天候を尊んだ連中では、天下の紅白も大坊主の指導に従わなければならない。成広には一方にそういう弱みがあった。それからまた一方には対面上秘倫の名を取りたくないという心持ちがある。しかも彼にとって金額のキセルそのものは決して得難い品ではない。この二つの動機が一つになったとき、彼の手はおのずからそのキセルを河内山の前へ差し出した。ああ、取らす。持ってまいれ。ありがとうございます。早春は金額のキセルを受け取ると、うやうやしく押しいただいて、そこそこまた西洋墓の襖の向こうへ引き下がった。すると引き下がる拍子に後ろから袖を引いたものがある。振り返るとそこには両鉄が薄いものある顔を見やすかせながら、彼の手のひらの上にある金額のキセルを物欲しそうに指さしていた。こう見や。河内山は小声でこう言ってキセルの眼首を両鉄の鼻の先へ持っていった。
とうとうせしめたな。だから言わねえことじゃねえ。今になって羨ましかったって後の祭りだ。今度は私も配慮と出かけよう。ご勝手になせましだ。コーチ山はちょいちょいキセルの寝方を引いてみて、それから襖越しに成広の方を一別しながらまた肩を揺すってせせら笑った。ではキセルを巻き上げられた成広の方は不快に感じたかというと、必ずしもそうではない。それは彼が下城する際にいつになく機嫌の良さそうな顔をしているので、友の三倍たちが不思議に思ったというのでも知れるのである。彼はむしろ宗春にキセルをやったことに一種の満足を感じていた。あるいはキセルを持っている時よりもその満足の度は大きかったかもしれない。しかしこれは至極当然な話である。なぜといえば、彼がキセルを得意にするのは前にも断ったようにキセルそのものを愛玩するからではない。実はキセルの形をしている百万石が自慢なのである。だから彼のこのキュレーションは金木のキセルを愛用することによって満足させられると同じように、そのキセルを惜しげもなく人に触れてやることによってさらによく満足させられるわけではあるまいか。たまたまそれを高知山にやる際に幾分外部の事情に強いられたようなところがあったにしても、彼の満足がそのために少しでも損じられることなどはないのである。そこで成広は本郷の屋敷へ帰ると近所の侍に向かって愉快そうにこう言った。キセルは宗春の坊主に取らせたぞよ。これを聞いた家中の者はみんな内広の高僚なのに驚いた。しかし御用部屋の山崎勘左衛門、お南部係の岩田蔵之助、岡手方の神木九郎衛門、この三人の役人だけは思わず眉を潜めたのである。家主一般の経済にとってはもちろん金木のキセル一本の費用ぐらいは何でもないが、画節作望28日の途上のたびに必ずそれを一本ずつ坊主たちに取られるとなると容易ならない資質である。あるいはそのために運情を増してキセルの入り目を償うようなことが起こらないとも限らない。そうなっては大変である。三人の忠義の侍は皆言い合わせたようにそれを未然に恐れた。そこで彼らは早速評議を開いて前後策を講じることになった。前後策といってももちろん一つしかない。それは既成の地金を全然変更して坊主どもの欲しがらないようなものにすることである。がその地金を何にするかという問題になると岩田と神木とで互いに意見をことにした。岩田は勲功の対面上銀や卑しい金属を用いるのは異なものであるという。神木はまた既に坊主どもの抑止を防ごうというのなら神球を用いるのに越したことはない、今更対面を捕虜するごときは姑息の剣であるという。二人はおのおの自説を駆使して極力論博を試みた。すると老高な山崎が両説とも至極道理があるが、まず一応銀を用いてみて、それでも坊主どもが欲しがるようだったらその後に真鍮を用いても遅くはあるまいという折衷説を持ち出した。これには二人とももちろん意義のあるべきはずがない。そこで評議はとうとうまた住吉社七兵衛に命じて銀のキセルを作らせることに一決した。芥川龍之介作キセルその1、朗読は塚山正音でした。ではまた明日のこの時間に。